はい。止まったかな？ツイッチは止まった。アフターショーは始まった。どうでしょうか。
よいしょ。
よいしょ。あ、移動完了しました。はい、大丈夫だったはずです。スイッチも、
おーい。
スイッチは止めた。あ、だいぶ配信楽だった、今日。いや、ちょっと松尾さんが、後半実は結構辛そうだったんで、今、もうアフターショーは今日は、休んでくださいっていう話を言いました。前さんが残っていただけるってことなんで、少し、久々に Z サイド的な感じで。
Z サイド的な感じで。ねえ。なんかありました？最近。
ストリートファイター。
うん。
でももうね、
スト
ちょっ
リート
と
ファイター頑張っ
今
てたね。うん。
日、頑張ってるけど、ちょっとまたジェンズさんに配信レビューしてもらうためには、ちょっと自分の成長がないと次やっても、ね、今のところ、もう課題が見えてるけど、僕が今成長できてないんで、ちょっと成長しなきゃなってさっき見ながら思ってましたけど。
ああ。まあ、あれですよ。一度に全部習得するんじゃなくて、なんか気になったところを一箇所集中的にやっていけばいいんじゃないですか。
まあだからやっぱり、ちょっとコンボを覚えたいですけどね。
そうですね。
なんかこれを機にみんな、バックスペースマガジンの人とかでも、ストリートファイター同じぐらいで一緒に始めてくれる人いないかな。
まあ、ドリ
モ
キン
チ
さん
ベー
と
ショ
対
ンで。
戦できたらもっと盛り上がるんだろうけどね。なかな
時
か、
間帯が
離れてる
ね。
とね、リアルタイムストラテジーみたいなゲームだったらばね、
確かに。
遅延があろうが、こう、単成でできるけど、ストリートファイターはなかなかね、勝っても負けてもなんかいろいろね、ちょっと、申し訳ないみたいになっちゃうじゃん。なんか、
でも
遅
やっ
延が
ぱ
多すぎ
り、
ると。
でもやっぱ今回改めてちょっとやり始めて、ゼンジさんが最初に解説してもらったやつのレクチャー受けてからやったら、全然そのゲームの印象、そのようやくそのじゃんけんだよみたいな、その駆け引きだよって言ってた感覚は少しわかるようになったし、結構、あれですね、なんか、その、まあ何でもそうかもしれないですけど、ルールをきちんと学んで、ある程度こう、ゲームの仕組みを覚えてからやんないと、闇雲にやってても、その領域にはいけないなっていうのは分かりました。
まあ、
だから、
面白さが深くならないもんね。なんか。
そうそう、だから、なんか、アムちゃんがそこにはいけてないんだろうなっていうのは分かる
ああ、
し、
そうね。
で、かつアムちゃんがあのまんまやってたとしても、きっとそこにはたどり、面白さが、だから、やっぱ最初の前作の解説がすごい重要だったなと思ってて、なんでしょう、とりあえず昇竜拳と波動拳だけ覚えておけばいいよみたいな感じで始めてても全然結局太刀打ちできなくて、一通りルールを、なんか、その世界観のルールを一通り覚えてないと意外と難しいんだなと思いました。
まあね。
なんか僕結構、何回かトライしようと思った時に常にそのコンボとか難しいし、V トリガーとかああいうのもややこしいから、まずはなんか基本のパンチキックと昇竜拳波動拳ぐらいだけでまずは遊んでみようみたいな感じでやってたんですけど、
まあ、それ
なん
は
か
それで間違いじゃないと思いますかね。ルーキーの時とか。で、要するに
でも
上がってい
そ
こうと思うと、ランクマッチはそうなんでしょう。カジュアルマッチは別に、なんかガチャガチャやってるだけでも楽しいと思うけどね。
そう、だけど、それだと絶対ランクマッチ勝てないから、
まあそうですね。
なんか面白くないっていうか上に行けないなって思って。なんかそのガチャプレイで友達とやって遊んでるぐらいならいいんですけど、
でも
そ
す
の
ごいじゃないです
先
か。
の、
スーパーブロンズまでね、とりあえず行くことができたんで。
スーパーブロンズに3試合ぐらいは滞留できたんで、
いやー、もうそこまでいければ。
なん
だって
かち
一
ょっ
度上がっ
と、
ちゃうとさ、一度上がっちゃうと自分がスーパーブロンズになったことがあるっていう自覚ができるんで、その後スーパーブロンズが出てきても、ああ、俺と同じぐらいかって感じになるでしょ。もう雰囲気
まあ、
的に、
なん
心的
か、
に。
1000LP ぐらいの人が出てきても、だいぶ気負けはしなくなってきましたけど
ですよね。
ね。気持ちではね。
で、きっと僕は本物の殴り合いの格闘なんかやったことないけど、格闘のそういう人たち喧嘩とかもさ、きっとなんか、ランクマじゃないけどさ、なんかその、気で負けないというか、気持ちで負けないみたいな、こういう感じであるんだろうね、きっとね。俺はそこに、うん、なんたらの何位に勝ったことがあるみたいなさ、ことでさ。
なんでしょうね。
うん。
あとなんか、それこそ最近 MMA とか見てるけど、なんていうか、リアルな試合の、ジャブとかストレートとかのこう打ち合いっていうか、うん、打ってないで、こう、本当にこう、ある程度
距離感、フェイントね。
うん、フェイント掛け合ってんのって、まんま一緒だなと思って。
ああ、ストリートファイターもね、そうですね、うん。技を誘うのを出しますからね、いっぱいね。
そうそうそう。
スト5でもね。
なんか、ほぼリアルだなって思いましたね。
ね、まあ、いわゆるシンプライズされた、単純化されたゲームのメカニクスの中で、
うん、
確かにね、格闘じゃないかもしれないね。格闘ゲームじゃないかもしれないけど、格闘、本当の、ね、リアルのその、なんかボクサーだったり、総合格闘がやってる格闘じゃないのかもしれないけど、なんかそれっぽいゲームにはなってんだよね、一応ね。なんか、戦うゲーム。
うんうんうん、いや、あと逆にその格闘技がゲーム側に近い部分もあるなと思いました。
ああ、なるほど、なるほど。うん、ああ、なるほど。
うん。
へえ。
同じような感じだなと思いましたけど。
ああ。
な喧嘩とはやっぱ違うんですよね、全然ね。
ああ、そっかそっか。きっと、ああいうプロの格闘家の人たちっていうのは、マスト5と同じで、きっと相手を誘導することもやるんだろうね、きっと。
だからもう本当にこのなんか、打ってないこのなんていうの、フェイントだけで、なんか本人たちの中でもう見えないこうパンチが行き来してた、漫画にあるような、その頭の中で千人同士が戦ってるみたいな、起きてるみたいなこと言ってるんですけど、なんかそれ多分嘘じゃないんだろうなっていう。で、なんかその隙を塗って、まあパンチを当てていくって感じだから、ある意味ストリートファイター以上にそこに関してはストリートファイターしてるなと思いました。ただなんか、
ね、
総合格闘技とかになると寝技とかになってくるから、またそこはちょっと、格闘ゲームにはない世界ですけど。
はいはい、確かにね。
すごい面白いなと思いましたけど、
ね、そうですね。
いや、このパッドですよ、このパッド。見てください、これ、わざと。
それを新しく買ったんでしょ？ねえ。でもそれあれじゃない？その格闘ゲームには向かないかもしれないけど、なんかそのアクションアドベンチャーみたいな、アンチャーテッドとかみたいなさ、そういう系統のゲームやるにもなんか便利そうじゃん。なんかその。
でもアナコンがないんですよ。
あ、アナログスティックないんだ、それ。うんうん、あ、ちょっとそ
れ気がつかなかった。で、ここを、デジタルか、アナコンの左か右かにマッピングするボタンがここにあって。
なるほどね。
もちろん操作はできるんですけど、同時はできないから、
うん、
意外と限られちゃうかもしれない。
そうですね。まあでもそれあれじゃない？それこそさっき話題になってた、アーケードアーカイブスみたいなさ、源平東馬伝系なね、ああいう時代のゲームを、あえて今のパッドスタイルでやるっていうのはちょうどいいかもね。
うん。確かに。昔のパッドに近いですもんね。確かに。なんか、せっかく買っちゃったからな。返品してもいいけど、なんか。
まあでも、なんか、90年代ぐらいのゲーセンのレトロゲームなんか遊びにはちょうどいいかもしれないね。
確かにね。でも、18のゲームさっき見てめっちゃテンション上がったけど、いざやり始めたら一瞬で飽きそうな気がしますけど。ちょっと。とっつきも悪いだろうしな。
あとさ、当時のやつって意外にサウンドもしょぼいんだよね。もちろんさ、スーパーマリオみたいに、いわゆるもう伝説になってる曲とかだったらば結構聞くに耐えるけどさ、結構昔のゲームって、なんかほら、しょぼいゲームサウンドのやつも結構多かったのよ。
しかも単調で。
うん。
うん、
だから、そこはまた音楽ない、音楽がね、しょぼいと辛いからね。
うん、確かにね、
うん、
まああの手のやつはこうミニファミコン的なやつでも絶対僕はやんない側だったからちょっと手を出すなよ、
ね、
思いました。
僕なんかまた買っちゃったんだよね。まだ届いてないんだけど、なんか最近またセガのハード出たでしょ。
えー、
えー ちょっと待って。まあ、だから僕も病気だなと思ってんだけど、どうせ開けて電気通して2、3回ゲーム配信で、2、3回じゃないな。1、2回やっただけで多分満足しちゃうはずなのに。
ホイホイされてますね。
そう、おじさんだよね。メガドライブミニ2だ。2が出ましたよ。ちょっと待ってね、今、リンク送るね。YouTube のリンクでいっか。
うん。
これだ。もう予約できないのかな？もう予約終わってんのかな？
Amazon 限定 AC アダプター。
あ、いや、あの、限定じゃ、僕は限定の買っちゃったから限定のやつ送ったんだけど、ミニ2って上のやつが多分、標準のやつですけど、もう値段が出てないから売ってないのかな？
ちょっと US お届けになっちゃってるかも。でもそんなことは売ってないですね。
確かに。僕、でも話題になったのは予約開始が確か6月の頭だったんで、そんなに時間経ってないんですよ、これ。
でも売れないというか買えないですね。
メガドラミニ2ってセガのあれかな、オフィシャルサイトだとまだ買えんのかな、ちょっと今、それも。
メガドラタワーって何ですか？
あ、飾り。もともとメガドラってなんかさ、こうどんどん積み重ねていってアップグレードできたんですよ。それのギミック、見た目をなんかそういうや、なんかジオラマみたいなもんですね。何の機能もない。ただのプラスチックの側で、楽し
ああ、でもこの、確かにメガドラのファイティングパッドって僕が今回買ったコントローラーと同じです
ね。ね、似てるね。
3つ3つボタンで。これやるときには、この手のゲームやるときにもいいかもしれない。
あ、何サイバースティックがなんか出んのこれ。なんか今さ、サイバースティック買いますかとか言われてるけど。ああ、そうなんだ。へえ、これ何につなぐのこれって。
サイバースティックって何でしたっけ。
ああ、今、送ります。あ、僕出てるの知らなかった。X68000 のアフターバーナーを遊ぶために出たコントローラーなんですよ。
これね、
で、それが現代に、USB で復刻したんだって。した？
時代はアナログへって書いてます。
あ、すごいね。
1万8000円しますよ。
まあ、オリジナルがそのぐらいしたからね。ああ、これマイコンソフトさん1個評価機送ってくれるかな。
X68000 では使用できませんって書いて
ね。これでもあれだよね。多分アナログのスティックに対応してるから、多分コントローラーをそれぞれのあれだろうね。コンフィグで今のほら、標準コントローラーの右スティック、左スティックに割り当てる形式なんだろうね。
なんか、鉄器コントローラーのもっと元祖みたいな感じですか？
そうですね。僕、未だに持ってるし、この X68 版のやつはね、今、それこそ、ちょっと待って、時間くれる？はい、2分くれる？
はい。持ってこれるって。まさかの。これ、マイコンソフトって、すごい。なんか、ウェブサイトも未だに昔ながらって感じで。すごいなぁ。ひたすら、なんかコンバーター系のやつとか作られてるんですね。へぇフレームマイスター。何フレームマイスターって。アップスケーラーってことなんですね。まあでも確かにちょっと欲しくなる気持ちはわかりますけどね。HDMI 地デジ変調器とか、やっぱこういうの、すごいな。SSL 通信に対応しました。2022年6月。ゲームは、まあ、PC ゲームにマッピングしてるから、別にできるってことなのかな。あ、メガドライブミニ、さっきのやつか。か PC なんですね。はいはいはい。 はいはい。
持ってきました。
お。
ほら。
すごっ。なんかプラスチックがすごいことになってますけど。なんか、あ、前菜が落ちた。消された。でもなんかちょっとすげえ質感ありましたね。入ってくるかな。1.4 キロありますけど。まず年末発売、年末に近い10月27日だって。
じゃね。
あ、戻ってきた。
はい、これ。ちょっとほこりがね、
すごい
けど、うん、引っ張ってきたからね、ガラクタ箱から。これ多分まだ動くと思うけど。
この当時のコネクタは何なんですか？
当たりのジョイスティック仕様ですね。RS232C みたいな、D サブ9ピンかな。
これ今時 USB に変換するアダプターとか売ってたりするんですかね？
売ってたとしても、ここからどういう信号が出てくるのかが全くわかんないから、どう変換していいのかさっぱりわかんないけど。
じゃあちょっとそれと新世代版買ってみて、こう、比較レビューしていただきたいですね。
いやまあ、マイコンソフトとは仲がいいので、多分貸し出しぐらいはしてくれると思うんだよね。
こういうのどうやって復活してんだろう。そのなんか、設計図とかは残ってたってことなんですかね。
多分ね、今ね、シャープが当時のやつをなんかこう結構引っ張り出して、必要だったら資料提供してくれてるんじゃないかな。
でもこの当時の資料って全部紙でしょ、絶対。
おそらくね。
すごいっすね。
あとはあれじゃない？僕みたいに実機持ってる人がいると、多分最近ほら、フォトグラメトリーじゃないけどさ、はいはいはい、その、
リバースエンジニアリング。
リバースエンジニアリングで、っていうか、この外見さえ、なんとなく計測しちゃえば同じの作れんじゃない？スイッチとか。その、今ほら、今でもこういう操縦関係のコントローラーあるわけだからさ、いわゆる、見た目を同じにして現代的な解釈にしちゃってるだけじゃないかな。
確かに。むしろこのマイコンピューターのサイトを見てたら、パソコンミニの方が気になりますけど。
どれ？そんなのあんの？
なんか、あ、でももうこれ、販売終了しましたってなってるけど。
ホーム？
これ、ほら、8ビットパソコン名機を手のひらサイズで実現。これめちゃ良くないですか？ PC8100 を。8001を再現してます。見えます？
マイコンで？
なんか
これだよ。ラズベリーとかなの？エミュレーターなの？なん
でしょうね。エミュレーターっぽいですね。8001のエミュレーターって書いてある。
それマイコンのサイトなの？どこにあんの？
なんかマイコンサイトのサポートページに行ってからなぜかそこからリンクで見つけてしまいました。サポートじゃないな。どっか、なんかマイコンサイト。
マイコンの製品なのかな？マイコンの製品ってどちらかといえばこういうなんか入出力系とか、こう。
あ、そのマイコンのダイレクトショップっていうところあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
それクリックしたら出てきました。ディグダグ。
あ、ほんとだ。パソコンミニ公式サイトだ。
ちょっと欲しい。これの方が。
これでもしかも PC8001 の方なんだね。8800じゃなくて。
そう。
はいはいはいはい、はい。
PC8001 とか知らないですけどね。
ああ、知らないんだ。PC88 は有名だけど、その弟分のマシンですね。
本当にこんな形だったんですか？
こんなちっちゃくないけど、形としては、この感じだよ。で、上位の PC88 はさ、今のパソコンに近いキーボード単品と箱と、みたいな感じだったね。モニターを箱の上に置くスタイルで。 で、どちらかといえば、この8001っていうのは、まあ、ヒエラルキー的に、当時はパソコンブームっていうか、マイコンブームというか、感じだったんで、NEC はね、PC6000 系っていうのが一番下にあって、そのお兄ちゃんみたいな感じなんだよね。で、その上に88があって、そのさらに上に98があるみたいな感じで、まあ、入門機の上位が8000で、入門機の下が6000みたいな感じかな。で、面白いね。PCG8100 ってこれ面白いね。僕ね、MZ700 持ってたんですけど、MZ700 にも PCG700 っていうのが出てて、PCG って何かっていうと、プログラマブルキャラクタージェネレーターっつって、ほら、文字、ABC とか、キーを押すと文字のフォント出るじゃないですか。
うんうん、
まあ今みたいにアナログっていうか、ベクトルフォントじゃないから、当時は8ドットかける8ドットの、まあドットデータがロムに入ってたんですよ。その、アルファベットの A だったら、まあ、こういう感じ、O だったら丸だしっていう、カタカナだったらこうね、カタカナのカとか、まあ、すべての、文字が、まあ、ロムに入ってたんですけど、そのロムを、乗っ取って、自分の好きな文字に、もう好きなドット絵に変えられるっていうのが、この PCG8100 ってやつなんだ。だから、アルファベットの A を押しても、その、自分でデザインしたドット絵が出ちゃうみたいな。っていう、マニアックな、拡張ボードがあって、それ、僕は MZ700 番持ってた。
まあ、今で言う GPU なのかな、うん、まあ、ちょっと違うけど。
まあ、だから、まあ、ちょっと微妙、今じゃ考えられないね。まあ、簡単に言えば、フォント、
改造できる。
で、フォント改造、
フォントロム
だね。
うん。
うん、ロムがラムになってるというか。で、何が嬉しいかっていうと、一番このパソコンの、この当時のパソコンの中でさ、一番表示が早いのはさ、文字だったわけよ。
うん、
グラフィックってなるとさ、ドット単位でグラフィックメモリーにデータを書かなきゃいけないんだけど、
うん、
A って押せば、ロムからその8ドットかける8ドットデータを引っ張ってきて表示できるから、うん、アルファベットの A を表示するのはめちゃくちゃ早いわけね。
うん、
でそこでもしも、そこの部分でもしも、例えば自分の好きなドット絵書けるんだったら、
うん、
いわゆるほら、例えば絵文字でゲームを作ろうとするとさ、例えばアルファベットのA が、なんか、例えば、インベーダーで、例えば、アルファベットの、なんか、M が、何この、戦闘機で、みたいな、なんか、俺は、この文字をこの戦闘機として見る。うん、これ、アルファベットで、エイリアンとして見る、みたいなことを思い込まないと、ゲームが作れなかったんだけど、文字だけの、パソコンでは。それが、ドット絵で、できる。
書き換えれるかなって
こと。うん、そうそうそうそう。
まあ、確かに、当時のゲーム、なんか、アットマークを、なんか、自分のキャラにしてとか、なんか。
うん、ね。
シャープで壁作ってとか。
そうそうそうそうそうそう、そう、ローグみたいなね。
うん、
うん、うん。うん、誰が 8×8 の、ロムに対して、8×8 ドットのロムに対して、自分でドット絵をデザインできると。
まあ、その時代の後だから僕はほとんど、そこの時代はほんまに通ってないから、馴染みがないんですね。もうなんかドットは打てるぐらいにはなって、気がします。
うーん、
まあその8800とかの時代、
まあね、まあっていうか同時期に出てたんだけどね、松竹梅でパソコンが。
ああ、じゃあそれを知らなかったんですね。うん、
そうですそうです、うん、だから僕は本当は MZ2500 っていうのは欲しくて、まあ、当時24、5万したと思うんですけど、うちの親父がケチって同じ MZ だからいいだろうって言って MZ700 を買ってくれたんだけど、うん、当時は、まあ、インターネットもなかったし、その雑誌で知る範囲でしかコンピューターのこと分かんなかったから、MZ700 っていうのを買ったら文字しか出せないコンピューターだったんでね。
うん、
MZ2000 っていう同時、上位のやつはドット単位でグラフィック化できたんで。だから PC8800 はそのドット単位でグラフィック化できる。PC8001 とか PC、まあどうかな。PC8001 はなんかグラフィックボードもあった気もするけど、もうちょっと荒いね。
うん、
まあいずれにせよ、松竹梅の構造だったんですよね。
でも、当時それで20万とか超えてたかを考えたら、今日の MacBook Air なんて、お安いじゃないですか。
いや、8001とかは、だから PC88、グラフィック出せるやつは20万以上したんだけど、うちの親父がケチって MZ700 とか、この PC8001 とかは、確か10万円台前後です。10万円前後ぐらいですよ、確か。 当時で。
うん、当時で20万、まあ、
当時で、うん。当時で10万は高いけどね、確かにね。うんうん、
当時で20万なんてどうやって出してたんだろうっていう。
確かにね。うん、まあ、あと、X68000 なんて本体標準価格368000だからね。
いや、あれは本当にもう買える気がしなかったですもん。まあ、買えなかったけど、最後まで。
僕はだから、あれですよ。ローンで買いましたよ。親に保証人になってもらって。まあ、当時、X68000 買ったのは、88年だったかな。で、あの時、ほら、もうね、OMZ とか OX とかとゲーム商用のね、市販ソフトの移植の仕事やってたんで、まあ僕は買えたけど、普通の人は買えないよね。
うん、いや、買えない。もう、ただの普通の学生、バイトとかもしない学生とかでは。
ね。
高校生とかも想像できない世
界。ね、あの時はほら、移植銃が実家で親に食べれてたからさ、
うん、
自分がそういう仕事して稼いだお金を全部パソコンにつぎ込んでたからさ、
うん、
それはできたけど、まあ普通はできないよね。
できないですね。すごいわ。
まあ懐かしいっちゃ懐かしいですね。この PC8000。まあでもさすがにこのパソコンのリバイバルはゲーム機のリバイバルと比べてユーザー、絶対ユーザー数が少ないからあんまたくさん売れないだろうな。
ねえ。
まあ X68 はギリギリ出してもそこそこ売れるかなって感じですかね。あれ世界で結構人気出たからね、X68000 って。その、なんか後で人気出たね。日本のパソコンでこんな変なのがあったのかっていう感じで。だから、そういう意味で、なんか、今出したらそこそこ売れるような気はするけど、爆発的なヒットにはならないだろうけど。まあ少なくともこの PC8001 ミニぐらいは売れるんじゃないかなっていう気はするけど。マイコンさんって今、そっか、こんなサイバースティックのことなんかやってんだ。これはびっくりしたな。
ね、っていうか、相変わらずコンバーター、いろいろなコンバーター作ってるんだなと思いました。
そうそうそう、謎なね。
謎コンバーター。
謎コンバーター。
需要あるんですね。
ね。まあ、今でも、今ほとんど、あれ、まだ売ってんのか。このフレームマイスターっていうのがね、結構、昔のゲーム基盤とか、そうそうそう、まあ、HDMI にコンバートするやつなんだけど、対応の中、その SOC がね、なんか生産終了しちゃったみたいで、人気がなくて生産終了するんじゃなくて、チップメーカーがもう出さなくなっちゃったんで、作れませんっていうことで、製造終了になったみたいなんだけど、これ結構ね、転売価格で売れられたりしてますよ。
いや、しかし今日の本編の話にもあったんですけど、
うん、
まあ、インゾーンは、なんとなく今日、前さんの話を聞いてたら、まあ、やってもいいのかなっていう気にもなったけど、
うん、
NEC のゲーミング PC とか、そのメーカーがゲーミング PC、ゲーミング PC 市場がこれからもさらに上がっていくのはもう、疑いないと思うんですけど、それに対して既存のああいうでかい大手の電機メーカーが、そこに参入する、なんかビジネスもチャンスはあんまりないような気がしちゃいましたけど。
確かにね。
うん、ちょっと、カルチャーが違いますよね。
確かにね。どういう賞賛なのかちょっとよくわかんないけど。うん、
モニターとかヘッドホンとかの方に持っていく方が正しいなと思いました。今日の話を聞いてる限りは。それでも、
確かにね、
それでもどのくらいビジネスなのか正直わかんないけど。
ラビー GX って今どういうホームページが作られてんだろうね。ちょっと見てみようかな。
あ、さっきの？
さっきのやつさ。まあ、当然検索するとニュースサイトの方がいっぱい出てくるんだろうけど、さっきのインゾーンみたいにさ、ちょっとちゃんとしたページ作られてんのかね。
うん、ありますね。
あ、ありますね。
なんか、
お
ほとんど
ちゃんとしてますね。
マスコンピューターサイトとかと変わんない気がする。
すごいね。あの、G-Force モデルとラデオモデルがあるんだね。うん
結構ちゃん作ってますね。
そうですね。ウェブサイトはちゃんとしてますね。うん、で、あれだね。ラビー GX 買うと、Xbox ゲームパスアルティメットの、ね、あ、3ヶ月無料なのか。1年じゃないのか。うん、1年ぐらいつけてやればいいのにね。
でも結構なんか12世代インテルコアプロセッサーについてとか結構細かく書いてますね。 P コアと E コアの話とか書いてます。
本当だ。デュアルチャンネル対応。これメモリスロットどうなってんだろうね。何個あるんだろうね。スロットは2つしかないのか。
16GB メインメモリって書いてますけど。
あれ？じゃあマザーボードは何？ディムスロットが2つしかないマザーボードなのかね。
残してんのかなと思ったんです
よ。いやー、そりゃないと思うよ。ミニ ITX か、マイクロ ATX のどっちかだと思うね。多分。フルタワーじゃないんじゃないかなとは思ったけど。あのほら、ちょっと中途半端に小型なモデルあるんじゃないですか。
うん。
あのケース。
はいはいはい。
あれじゃないかな。で、その、ああ、そうっすね。マイクロ ATX かな。このサイズ感だと。ミニ ITX ってちょっと正方形に近い感じ。
そうですね。
マイクロ ATX ってね、長方形でちょっといろいろスロットが削減された ATX みたいな感じだから。なんかマイクロ ATX っぽいよね。だって、ミニ ITX って拡張スロット1個ある、1個か2個ぐらいだもんね。これなんか、ああ、でも、スロットが、なんか実装されてないね。なんかスロットが。写真見てみん？このサイトのさ、なんか、写真出てるじゃないですか。こんな、蓋が開いた写真が。
そうだ。
ああ、それそれそれそれ、今一瞬映ってたよ。温度上昇による性能低下を防ぐ冷却システムっていうところの写真見るとさ、グラボの下のところさ、パターンはあるけど、スロットが実装されてないじゃん。
うん。
だから、なんかのマザーボード製品のカスタム版なのかもね。部品削減版みたいな。ここ本来はハンダ付けされて、もう一個なんか、PCI スロットかなんかがあるはずなんだろうけど、それが実装されてないね。
コストダウンしたみたいな。
そうそうそう。
これなんか、この絵に出てるこのファンもなんか付き方変じゃないですか。ヒートシンクに対して斜めにくっついてます。
ああ、これこれ、あれですよ。アルダレイクの特徴ですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
このヒートシンクをはみ出してつけるんですか？
なんかそんな感じのデザインなんだよね、確か。
面白。でも結構いい値段するな
ぁ。30万だもんね、上位のやつは確か。
しかもあれですよ、今日の話題にもなってましたけど、これも全部8ギガですね、メインメモリー。ここのコンフィグされてるやつは。
え、本当？ 8 ギガかけ2じゃないんだ。
8ギガ、全部8ギガメモリー版で、SSD も256か512。
ああ、本当だ。
うん。なんか MacBook Air が安く見えてきました。
MacBook Air、ね、
安いんじゃないですか。
あれ？あれ？本当だね。うん、なんか、要するに選ばないとメモリ増設できないんだ。
これ選べんのかな？
選べんじゃない？だってスペック表は 8×2 って書いてあるじゃん、スペック表は。
あ、購入はこちらの後では確かに選べますね。
だよね。うん、まあでも確かに親類の、なんかこう、息子さんとかお嬢さんとかが、例えばなんかゲームやりたいみたいな話で、なんか一番高いパソコン買ったんだけど、ゲームあんま動かないんだよねって聞いてみるとさ、
うん、
なんか普通の、なんかほら普通のパソコンで内蔵 GPU しかないやつで高いのあるじゃん。なんか、
はい、
ああいうの買っちゃっててさ、
う
高いの買えば性能がいいんだと思っちゃってたりするから、意外にこの、なんつうんだろうな、今スマホ買うときってスマホがある程度詳しい人ってスペックで結構ちゃんと選べるじゃない？なんかこう、
うん
う
ん、
画面サイズだったり、まあ結構用語間違えてるけどさ、ROM の容量が 512GB とかさ、ROM じゃねえよそれってね、うん、あのストレージのことなんだけどさ、
うん、
スペック表なんかおかしいんだけど、それではみんなスペック表見方わかってるけど、パソコンってスペック表結構、まだ見方わかんない人多いよね。
うん。まあでもなんか、だとしたら、なんかあれですね、アップルの Mac の、Mac の方がもしかしたら、その、ゲーミング PC と食わない新規のゲーミング PC ジャンルとしての、うん、なんでしょう、Mac ゲーミング PC みたいなジャンルの方があり得る気がしてきましたね、その、なんですか、
まあね、
あのガチのゲーミング PC わかんない人でもなんかパソコン持ってればゲームも遊べるみたいな。
だからいやだから本来はその部分にラビー GX が来るべきだったんじゃないの本来は。
だけどなんかそこに行ける気がしない今のこの出来方をしても。
でも Mac じゃない Apple みたいな世界でかい企業がさまあそれぐらいの製品出せるんだったら。なんかね、もうちょっとなんかできそうな気がするんだけどな。
いや、なんかアップルはその iPhone と一緒でもう別にゲーム機的なもうことはしないんだけど、今の M1、あの、Apple Silicon シリーズがもう1、2世代上がっただけでも相当 GPU 性能は、なんか普通の人は満足できるぐらいにはなって。まあ今でも、
まあだからあれでしょ、あの、この間の伊集院さんが、カプコンの伊集院さんが、バイオハザードのね、R エンジン対応みたいな。まあだからカプコンとしちゃ、その辺の密約も交わしてんじゃないの？もしかしたら、モンハンが、一緒に、スチーム版を買うと、なんていうの、その、PC 版と Mac 版が選べるとかさ、わかんないけど。
いや、カジュアルゲーマーを意外と、Mac がその、奪っていく世界線は
作れるかもしれない。いやー、カジュアルゲームは、だって今、インテルの GPU 性能上がっちゃったからさ。
うん。
うん、カジュアルゲームは多分もうインテルの GPU で大丈夫だよ。あの、内蔵 GPU で。アークじゃなくて、最近の、この、それこそ、第12世代のコアプロセッサーに入ってる内蔵 GPU でも、カジュアルゲームぐらいだったら、ウェブゲームとか、
いや、なんかその、今の出てるゲームの中のカジュアルゲームって意味ではなくて、その、うん、今ゲーミング PC までは興味ないけど、なんかこう、Mac 持ってたら、あ、なんか普通に僕のでもゲームできるんじゃんってなって、なんかやる、新たなゲーム、カジュアル、その何ですか、ゲーマーじゃない層の、ゲーム人口、iPhone もそうじゃないですか、なんかもう iPhone で別に最初、そんななんか、スマホとして買ってみたらソーシャルゲームみんなそこでやるようになっちゃったみたいな。
まあまあまあ、それはあるかもしれないけど、まあ、例えばだ、まあ、何年後の話とかじゃなくて直近で言えばさ、例えばこう、小中学生が遊びたがるゲームって言うとマインクラフトとか、あとフォートナイトとか、うんまあちょっとお兄ちゃんだとエイペックスとか遊ぶのかもしれないけど、あの辺のゲームって Mac で今遊べますかちょっと遊べんの？
マイクラは遊べますね。
うん。
フォートナイトはない
か。多分ダメだよね。
うん。
あの、アップルと仲悪いし、エピックゲームズが。
ただなんか、あれですよね。フォートナイトはその、ストリーミングゲームとして iPhone でみんなやってるって言いますよね。
ああ、そうなんだ。
うん。あの、ほら、フォートナイト仲悪くなった代わりに、ストリーミングでできるようになったから。
ああ。
で、意外とまさかのそこで、その、
クラウドゲーム。
クラウドゲームが、復活してるみたいな話もありますけど。
まあ、でもそれを言ったら、あの、スイッチ用にもフォートナイト出てるけど、あれでしょ？遊びにくくてしょうがないんでしょ？
でも子供たちやってますもんね。
なんかね。
やむを得ず。
まあだからさ、Mac がだからゲーミング PC になり得るかもっていう可能性は確かにその通りなんだけど、やっぱ何が足りないかって言うと、やっぱそういう、本当にそういうゲームが足りないんだって、いつまでもトゥンブレーダーの初代のトゥンブレーダー、あの、リメイク版の初代のトゥンブレーダーを押してね、やたらデモで出てくるけどさ、あれさ、今んとこそれしかないわけじゃん。まあ言ってみればね。だから、なんかカプコンみたいに、なんか他の奴らを引き連れてこれれば、 あるよね。
ありますよね。
あるよね。
あとはコンテンツがない、うん。あの、土壌は揃ってるわけじゃないですか、そこそこ。
うん。
あとゲームのコンテンツだけだから。
まあだから、Mac って日本でそこそこ人気あるから、じゃない？その、まあ Mac、まあ外国でも人気あるのかもしれないけど。なんか、今回のだって、カプコンにお金入ってるでしょあれきっと、うん。メタル3に対応させるのって。うんうんうん、そのうちあれじゃない？秋とかじゃない？今度スクエアエニックスのなんとかさんとかさ、なんか出てきてやんじゃないのもしかして。
ね、やりそうな気がする、う
ん。ファイナルファンタジーなんだっけ ?16 だっけ今度。
うんうん、
ああいうのとかさ、Mac でも出しますみたいな、あの、ルミナスエンジンメタルに対応しますみたいなさ。
絶対あると思う。まあ、前回の前さんの話じゃないけど、本当あの、ゲーム専用機はなかなか今後厳しい気がするな。
まあ、厳しいっていうか、相対的にちょっと、リーチする人間が減ってくるかもねっていうだけでね、誰かも言ってたけど、コンソールゲームってなくなりませんよって、なぜなら PC ってめんどくさいしっていう。まあ、それは確かにその通りだと思うから。
いや、なんかまあ、それ言ったらなんかラジオもなくならないしみたいな話になると
思うんですけど。そう。減ってきてるけど、だからしぶとく残るみたいな感じではあるよね、きっとね。
でもそのメインストリームではなくなるし。
あまあね。
なんかもう、なんかその、世界の流れは、その、カメラも同じだなと思って、コンソールゲーム機とカメラ全く一緒だなと思って、そのスマホみたいな、その、本来カメラではないものの、おまけについてた機能のおまけがすごい進化しちゃったから、
まあね、
カメラいらないのと一緒で、別に iPhone の上で動くゲームも別にそれが本来の目的でもないし、なんかそのデバイスでできる、たまたまできただけだけど、それでみんなの満足度が上がっちゃったから、意外といくつかの専用機はもう、あの、汎用デバイスに取って代わられちゃう、完全に食われちゃうっていうのの製品が今後数年間の間に、いくつかジャンルが淘汰されそうな気がします。それの、まあゲームはまあでも意外とこう、カルチャーがあるから、そんなにすぐには起きないけど、カメラは本当にもうそうなるだろうなと。
まあ今そうなってますからね。
なってますね、だから。
ただ、まあ、その話でいくとさ、任天堂がやっぱすごいんだよね。任天堂ってさ、結局、任天堂って何がすごいやつとさ、あの、ゲーム機がすごいんじゃなくてさ、あの、任天堂って結局ゲームメーカーなんだよね。で、任天堂のゲーム遊ぶがために結局任天堂のハードを買わなきゃいけないっていう、まあ、昔ながらのゲーム専用機の強さがやっぱ出てて、だから、ほら、ずっとあの、任天堂ってさ、いや、うちのプラットフォームは他の人たちのサードパーティーにも、まあ、ね、間口は開いてますみたいな感じよけどさ、結局、一部のね、例外、モンハンだとかさ、まあ、一部の例外は除いて、ほとんどがやっぱ任天堂の、任天堂自身のゲームが、いつも売れてる、ね、上位を占めてるわけで、で、やっぱし良くも悪くもやっぱ任天堂ってゲームメーカーでもあるんだけど、結局おもちゃメーカーなんだよね。だから、結局昔電子ゲームって言った時代あったじゃないですか。あの、本体買うとゲームが1個ぐらい入ってる、あの、あらかじめセグメントで切られた、あの、なんていうの？パックマンだったらこのパターンとこのパターンがこう、ね、迷路上に書かれてるみたいな。コントローラーも内蔵されてるような、あの FL 系で光るあのセグメントの表示パネルを使った、まあゲームウォッチもそうか、まあああいうタイプの買ってくると1個のゲームしか遊べないみたいな、あれの発展系なんだよね、やっぱ任天堂のやつはね。任天堂のゲームが遊べるゲーム機っていうね。
確かに。
本来は、だよね、任天堂ってさ、ハードなんか出さないでさ、ゲームソフト専業メーカーになった方が儲かると思うんだよね。もしくは、その、なんていうの、プレイステーションでも動きます。ただ、コントローラーうちのを買ってねぐらいな感じにしときゃさ、なんかそれで、なんか商売になっちゃうと思いません？
それ昔からね、言われてるけど、やんないっす
よね。やんないよね。だからどうしてもなんかハード出したいんだろうね、あれ。
何のこだわりなんでしょうね。
ね、絶対在庫抱えるビジネスやんない方が儲かるわけじゃないですか。 任天堂のスイッチって、まあ今もね、転売が、まあ落ち着いたかもしれないけど、一時期は転売がはびこるぐらい人気のハードウェアだから、在庫の問題ってなかったけどさ。
いや、なんか、コンテンツに特化したら、ディズニーに匹敵するぐらいの企業になってもおかしい。
だよね。だよね。あれ不思議だよね。うん、あれ誰かが頭固いんだろうね。
なんか、京都の一、うん、なんか日本企業で止まってるのは、うん、ゲーム機にこだわってるせいですよね。
だよね。うん、で、実際ほら、IP というか、その、いわゆる自分たちの知的財産、IP をさ、うん、育てるのはすごいじゃん。例えばほら、USJ ジャパンにはね、うん、ディズニーランドじゃねえや。マリオランドがあるとかさ、あ、マリオ？ニンテンドーワールドだっけなんだろうな、あるでしょ？
今回ね、やってました。
ねえ、ああいう、で、しかも、マリオってさ、ドット絵のファミコンの時代の、パパッパッパパッパのあの時代からさ、最近のなんだ、マリオオデッセイみたいな 3D のマリオまであるわけでさ、時代時代において自分のマリオってみんな思い描くのが違うんだけどさ、うん、結局それってキャラクターがやっぱ、あらゆる世代に浸透していて、やっぱディズニーと同じだもんね、それって。
うん、
うん。まあ今その他で成功して、世代を超えて成功してる、まあキャラクタービジネスっていうと何？ドラえもんとアンパンマンとガンダムぐらい？あとウルトラマン？仮面ライダーどうか知らないけど、まあいくつかあるけど、ねえ、ゲームで言うと本当に任天堂ぐらいだよね。うん、まあファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとかまあ探しはあるけど、
うん、
でも本当にそれぐらいだもんね。
ねえ、不思議ですよね。
やっぱ任天堂ってコンテンツの能力高いからさ、なぜゲーム機作ってんだろうって思わない？
思います。
ねえ。
まあ。
あんな1テラフロップスもないぐらいのさ、しょぼいゲーム機でさ。
何のこだわりって思うけど。
ねえ、うん。ソニックね。まあ、ソニックは日本でそんな人気ないけど、海外だと人気あるもんね。
いや、でもまあ、なかなかソニックはニンテンドーほどの強さ
はない。ではないよね。うん、ニンテンドーほどじゃないよね。うん、
しかも、ソニックだけだし。
うん、確かに、
うん。ちょっと弱すぎるかな。
まあね、マリオ、ゼルダ、ね。
ニンテンドーほぼ全部、あれしてますか？
確かにね。うん、ポケモンカート。ポケモンはまあ実際微妙だけど、ニンテンドーというよりは、株式会社ポケモンのものだったりするとかあるけど、うん、まあカービィとかね、もともとは春研究所だったり、まあいろいろあるんだけど、まあニンテンドーファーストパーティーのね、ではあるんで、その強さはあるよね。うん、
ね、
あ、そうね、ニンテンドーショップね、銀座だっけ渋谷だっけなんかあるよね。入場制限、入場を制限してるみたいなやつ。僕の親類があそこでバイトしてましたよ。もう今してんのかな？してないか。任天堂のオフィシャルショップで、バイトを している話聞きましたよ。まあ、この話したんじゃなかったっけ？なんかコロナ禍になって、
うん、
まあ、その子は大学生なんだけど、任天堂で、任天堂の銀座のオフィシャルショップでバイトしてて、コロナ禍でほら、お店閉めることになったじゃない。
うん、
したらあれですよ、出勤しないのに、そのなんか出勤分のなんか給料払ってもらえたって言ってたよ。任天堂神って言ってたよ。すごいよね。
バイトしたよ
ね。うん、すげえとか思ったんだけど。まあそれできっと任天堂のイメージもね、上がるよね、きっと。
すごいですね。確かに謎ですね。まあいいっすよ、任天堂は、
うん、
もう、ね、目覚めないでくれって感じ、むしろ。
あ、
まあ、日本が誇る世界企業っていう意味では、
確かにね。
ポテンシャルあるけど。
雇用助成調整金、あ、そうなの？でもなんか、あれじゃん、コロナ禍になった時さ、大学生にインタビューしてて飲食店ですぐバイトクビになりましたとか言ってる人多かったじゃん、大学生で。
そうなんですね。
だから、それと比べると、なんか任天堂ショップでバイトしてよかったってその大学生言ってたけどね。いやー、ゲーム機ビジネスですよ、
ね。
マイクロソフトはゲームパスでなんかそれなりに まあ、日本はちょっとよくわかんないけど、でしょ？海外ではゲームパス受けてんでしょあれ。
うん、でもなんかあんまり実感ないですけどね。
ああ、そうなんだ。
うん。なんか、Xbox あんまり実感ないな。まあ、ちょっと僕のあれがバイアスされてる可能性はありますけど、でもそんな、そんなにない気がするな。やっぱ Steam とかの方が強いですけどね。
Steam 強いよね。
うん、Steam は強いっすね。本当、シームすごいよね。
任天堂はジャスティン、ああ、そうみたいですよ。そのダイオース別に、請求したわけじゃなくて、普通に任天堂から、その月の分の全出勤分を合計したバイト代払われてた、つって喜んでましたよ。
うん。それすごいっすね。中世度上がる。
なんか研修の話もちょっと聞いたな。なんかやっぱしマニュアルがあるみたいよ。
うーん。
なんかやっぱ海外の人が結構厚かましい要求してくるんで、なんかそれの受け答えのなんかレクチャーがあったとかなんとかって。まあでも Xbox は日本ではまあもう見る影もないけど、まあ、PC がね、結構最近はよく聞くので。
でも僕の周りで Xbox US で住んでて、まあ僕の周りちょっとあれかもしれないけど、Xbox 持ってる人見たことはないですけどね。
ああ、そう。売り場どうなの？
売り場まあもうちょっとコロナになっちゃってあれしてないからわかんないですけど。
プレステは？プレステはアメリカで買えんの？普通に店頭行くと。
まだ買いにくいみたいですね。
ああ、じゃあ同じなんだ。それは世界的に同じなんですね。うんうん、
そうそう。
まあでも本当コロナの影響で、なんかほらゲームのほらビジネスが結構ほらプラスになったみたいな話あるけど、
うん、
ゲーム機はね、任天堂いっぱい結構売れてたけど、PS や Xbox ってどのぐらいプラスになったんだろうね。その平常時のコロナの時と比べて。売り上げが上がったのでやっぱゲームソフトが売れたってことなの？
だと思いますね。
うーん。
まあ PS4 とかハードウェアも売れてるでしょうけど、
5はまだ4って売ってんだ。
うん、まあ市場にある分は買えるんじゃないですか。でもね、売るものがないのは辛いっすよね。
なんかさ、一時期 PS5 専用で出すようなゲームが結構4兼用に出るようになっちゃってね、グランツーリスモもそうだし、今度10月だか秋に出るゴッドオブオーラグナロクだっけ、あれも PS4 版出るんだね、
うん、まあ5の弾が足んないからでしょうね、それはね。
ねえ、うん、これ結局さ、 PS5 ってさ PS4 プロプロになっちゃってるよね。
まあそこは難しい
ですね。まあ元々アーキテクチャ的にそうなんだけどさ、うんうんうん、位置づけ的になんかプラットフォームが刷新されたっていう印象があんまりないというか。
まあね。
あと、あれ、今度、まあ、ドリキンさんやるかどうかわかんないけど、アノニマスコードだっけ？ほら。
うん、
シュタインズゲートのあそこが新作出すじゃん。
うん、
シュタインズゲートみたいなやつの、
うん。
あれの発売プラットフォームが、PS4 とスイッチなんだよね。5版出ないのかいっつって、うん。まあゲーム的に、別に5に最適化する要素がほぼないからなんだろうけど。
うん、まあでも僕は動くってことですよね。
え？ 5 で。動くは動くけど、動くことは動くけど。
5用の最適化は何もないってこと？
何もない。コントローラーのなんかスペシャルもないわけだし。うん、つまりだから PS5 を、その購入する動機がちょっと薄まっちゃうというか、結構だってプラットフォームが変わるときってさ、あ、こんなゲームも新しいプラットフォームで出すんかいみたいなのあったわけじゃん、結構。プラットフォームの刷新時期って。こんなの PS3 でも出せるじゃんみたいなのを PS4 専用になってたりとかさ、してたわけじゃん、前世代とかって。
まあでもやっぱり。
今はもう。
まあで、実質 PS4 プロプロになってるんだったら、より作り方も、うん、とかマーケティングの仕方もそっちに持ってった方が正しいのかもしれないですけど、
ね。まあね、うん。確かにね。
だってハードウェアはそう見えるかもしれないけど、結構ソフトウェア全部一から作り直してコストがかかってますから、ね。あれは、プロプロでやるんだからもっと手抜きするっていうか、
いや、でもさ、本来はさ、新世代出した時ってさ、出せるかもしれないけど、 涙を飲んで次世代機で出してくださいっていう指導をやってたわけじゃん、プラットフォーマーは。なぜならそれやらないと移行が進まないからっていうさ。
まあただ今はね、その移行を進ませるものが足りないからっていう。
ねえ、あれ本当に足りないのはね、何なんだろうね。
何なんでしょうね。
だってその割にはだって最短でなんか何台出荷したとか言ってたじゃん、ソニーは。
でもなんかあれなんじゃないですか、その本当に、その、些細なゴムパーツ1個でもなければ結局製品としては作れないから、
うん、
ちょっとしたものが足んないとかあるんじゃないですか。僕もそこは全然知らないですけど。
いや、でもほら、PS5 の出荷が最短で、あ、だからほら、何出荷台数が PS4 の時よりも早く何万台に達したってやってたじゃん、うん、PS5、うんうん。でもそんな雰囲気ないよね。そんな加速度の雰囲気はあんまないんだけどね。
いや、だから、なんかその、あくまでもそう、だって PS4 って、そんな発売日からバンって売れたって感じよりは、うん、途中から多分ガンって上がってきたから、初速だけ見ちゃうとなんか、それは結構筋のマジックはあるんじゃないですか。
ああ、なるほど、うん。
初速だけ見てそう見ても、それはいいところを言っちゃってる気がしますよね。
で、PS4 に立ち返るとさ、PS4 って、まあ、海外では2013、日本では2014だったじゃん。だよね。2013と14だったよね。うんうん、で、まあ、2013年っていうことにしましょうや。
うん、
PS4 が出たのが。で、その3年後に PS4 Pro 出てるわけですよ。
うん、
ってことは、来年 PS5 Pro 出るんですか？ってことになるよね。
うん、その流れで言ったら。
でも誰も出ると思ってないよね、
うん、
PS5 Pro 発表されたら、おい、おい PS5 Pro 出す前に
PS5
PS5 なんとかしろよって話になるじゃん、うん、でもそのタイミング、そのなんていうの、なんていうの、ペースだったんだよね、
うん、
実は。
まあね、
PS4 Pro が出たのが2016年ですから、3年後に出てるんですよ、うん、PS4 Pro は。だから2020年の11月に出たんだから、来年の11月には PS5 Pro が出ないっておかしいんだよね。
まあ、そこは厳しいじゃないですか、その、そのなんかもう世界の問題じゃない。むしろなんか PS4 Pro 2出した方がいいのかもしれないですね。今あえて。
PS4 もう一回、なんかスリム版、さらにスリムになったやつみたいなね。
ねえ、スリムにしたりとか、それこそ SSD の、公式で SSD の世界とか。
そうそうそう。
ほんとハードウェアだけでできそうな。
ああ、まああれですよね。そういう意味じゃあれだよね。Xbox シリーズ S はうまい商売だったのかね。発表された時になんでそんなん出すのって言われたけどさ。
確かに、それ正解ですよね。てか、見越してたのがすごいですよね。
ね、まあ、Xbox シリーズ S って何のため出すんですかっていうと、あれは、いわゆるスポーツゲームやる層のためなんでしょ？なんだ？e スポーツってことじゃなくて、ほら、バスケットボールとかアイスホッケーとか野球ゲームだとかサッカーとか、ああいう、なんかとりあえず、新しい世代のゲーム機で動くゲームが動かせる安いゲーム機っていう意味のね、位置づけなんですよね、あれ。4K 別にどうでもいいみたいな。
なるほどね。
で、それでまあ、あれは日本ではあんま人気ないんだろうけど、海外ではまあ、そういう層には、ある程度響いてるというか。
うん、でもなんかそれありな気がしてきた。PS4 Pro 2みたいな。
まあね、なんだろう。もしくは PS5 ジュニアみたいな。
確かに。中身は PS4 の。
うん、まあ、同じでもいいけど、なんかね、わかんないね。
うん、
あ、そっか、PS5 のゲーム、PS5 歌っちゃうと PS5 のゲーム動かなくていけない、動かないとダメだから、
うん、
4にしなきゃいけないのか。
うん、
なるほど。PS4 Pro Jr. とかね、わかんないけど。
確かに。まあでも iPhone とかだって iPhone SE とかって言って。
ああ、あるね。
やってる
から。あ、じゃあ PS4 SE でいいだね。
うん。確かにそれはありな気がするな。
ね。
みんな、Apple とかみんなそういうの考えてるんだな。まあ、当たり前ですけど
ね。2代目 PS4 面白いね。
うん、
なんだよ、3代目 JSOUL なんとかみたいな感じですかね。
ぶっちゃけもういじりたくないけど。
そっか、システムソフトウェアがどうなんだ。でもあれじゃない、いじんなくていいんじゃないの。
いや、でもなんか、ちょっとした文言とかいじんなきゃいけないでしょ。
確かにね、メニューとかでね。
そうそうそう。
あ、
結構地味にそのセットアップメニューとかの、
あの
文言とか、
バリエーション切らなきゃいけないのか。
そうそう、変えていくのはね、めんどくさいっすよ。なんか、全部ウェブに飛ばしていけばよかったかな。
マークサーニーって今何やってんの？
何やってんでしょうね。あんまり僕も最近。
あんま出てこないのか。
いや、出てきはするけど、あんまり僕が直接最近関わんないから。
そっか。マークサーニーは、何やってんだろうな。PS5 Pro 作ってんのかな。
ゲーム作ってんじゃないですか。なんかそのライセンシングとか。
ナック？
うん、ナック2。
ナック2出てるよ。
出てました。
ダメだよ、忘れちゃう。
誰も
次出すとしたらナック3で。
ナック3。ナック2っていつ出たの？ちょっと前で、もうだいぶ前出ましたよね。
だいぶ前っていうか、PS4 のライフタイムの後の方ですよ。だから2000。
あ、でも2000、ん？違う違う違う。
いくつになってる？ナックス。
2017年9月だから、だいぶ前でした。5年前。
ああ、まあ、だいぶ前っつっても、そんな前でもないよね。
うん、
だって、ナック1が2013年だもん。
確かに。まあ、でも僕、ナックはクリアしてますからね。
僕もクリアしてるよ。
なんだかんだ。
だってあれ、最初にプリインストールされてたからさ。
でも最後までやるってことは、それなりにやっぱり。
ああ、まあ面白かったよね。
ねえ、
よく
できてはいましたよね、う
ん。なんかキャラクターが気持ち悪いだけでさ、うん、ゲームは結構まあ普通のゲームだったよね。
あの、バランスも悪くなかったですよね、そういう意味では。
うん。ナック2、そっか、ナック2、一応そうだもんね、ストーリーが続いてたもんね。確かに確かに。あれどうなったんだろう、ストーリー。なんか少年と変なバラバラになるメカの友情みたいなのもあったけど。
確か
に。ね。あれどうなったんだろうね。なんか本当に、わかんないね。
あれ俺、ラチェット&クランククリアしましたよね。もう全然
思う。うん、したしたした。だって僕にあれじゃん。
マウント取って
ハードでクリアしたってマウント取ってたじゃん。
結構、やってんな。
K のつかないナック5。ああ、ナック5ってやつね。あれだ、火炎パラファラって何ですか？
知らない
。何火炎パラファラパ。何のことはさっぱりわからない、うん。ラジオで、だって、パワハラってどういうこと？ん？火炎放射器？火炎放射？へえ、何これ。あ、悪ふざけなんだ。ああ、なんか飲み会で悪ふざけ。ああ、そうなんだ。へえ。あ、知らないわ。ええ、ああ、なんかあれスプレーかなんか火くべたりとかそういうやつか。うん、ああ、はいはいはい、そういうやつね。PS ビータの攻撃。ああ、もう絶対出ません。僕の口からあえて言っときましょうね。あの、言えない立場の人いますから。あの、PS ビータはですね、あれはアメリカの肝入りでやったんで、あの、アメリカの当時 SCE がもうトラウマになってるんで、もう携帯ゲーム機は出しません。あの、もうみんな、あの、PS ビータってアメリカの、あの SCE、まあ今 SIE です、今 SIE ですかね。当時 SCE の人に言うとね、もうみんなギロって睨みますから。で、日本の方は、日本の方の SCE の人たちは、あれなんですよ。なんで PSP が結構軌道に乗ってんのに PS ビータを出すっていうことになったんだって言って、日本の方は日本の方で PSP はもっといけたはずだと思ってるんですよ。
うん、
思ってたんですよね。あれは PS ビータはアメリカの SIE のね、まあ、SCE か。あれ、肝入りのプロジェクトで強引に PS、P から世代交代させられて大失敗したプロジェクトなので、なんでこんな知ってんだって話ですけど、あの、私の独自取材によるものです。はい。なので、携帯ゲーム機は出ません。はい。 いいじゃないですか。任天堂スイッチにみんな行ったんで。ね、我々のほら、文字起こしされた、あの時も出ましたもんね。任天堂スイッチ高校から、あ、じゃない。PS ビータ高校から任天堂スイッチ大学へみんな進学したんだよって話をね、しましたよね。いやー。でもあれですよ、ゲーム機の話で言えばさ、任天堂スイッチの後継機が来年出るんじゃないかという噂が濃厚になってきてるわけだけど、ね、また画面付きのゲーム機になるのか、それとも据え置き型に戻るのか、
うん、
ね、気になるよね、うん。まあでも多分画面付きになるんだろうね。今画面付きのやつが結構流行ってるっちゃ流行ってるし。
うん、まあね。まあでもスイッチのコンセプトはキープしそうな気がしますけど。
だよね。で、3DS はまだ2017年の時に 3DS は、まあちょっと下火にはなってきたけど、まだまだ頑張れるはずなのに、あえて 3DS を切って、3DS のユーザーをスイッチに、こう、誘致したというか。まあ、あそこの戦略の舵取りは上手だったね、結果的に見れば。
うん、
結局、スイッチ1台で、携帯ゲーム機の人も引っ張ってこれたし、任天堂の Wii U のファンも引っ張ってこれたわけだからね。うん、SOC は NVIDIA が作る。もう NVIDIA なんじゃないですか？わかんないけど。まあ、ね、もうテグラのブランドは事実上消滅してるから、本来はね。
うん、
だけど、結局、NVIDIA があれだけ儲けさせてもらったわけだから、まあ、行くんじゃないっすか。ただ、任天堂からすると、任天堂スイッチを作った時のような、低予算では作れないと思うんですよね。任天堂スイッチって、NVIDIA が作りすぎちゃったテグラ X1 を、処分価格で大量に買ってきて、作ったのが始まりなんで、だから値段が、まあ、安かったっていうのもあるんですけど、おそらく、NVIDIA にはもう、テグラ X1 の後継の、まあ、いわゆるチップはもうないんで、まあ、似たようなのは全部自動運転の方行っちゃったんで、そう、スチームデックどうなったの？グリキンさんのやつは。
いや、だから僕、この前同僚にドヤをされてるんですけど、512GB。
まだ来ないんだ。
うん、僕の、あれって、3モデルのいくつでしたっけ？僕のやつ。一番多いやつ。一番大きいやつだけ、あれがないんですよ。SSD の在庫が。512?
ユーザー交換できないんだ。
いや、なんかその最初に選ぶやつを選んじゃったやつが、ニゴロのやつは出荷されてるんですよ。NVMe の、NVMe、あれって EMMC のやつと NVMe のやつが2モデルあって、NVMe は 256GB と 512GB なんですけど、なんか 512GB のモデルは、なんか多分僕が知る限り出荷されてなくて、未だに。
へぇ、そうなんだ。
で、9月とか言われてるんですけど、二号のやつは、もう出てて、
ね、
この間なんか同僚オフィス行った時になんか、自慢されて、物は触りましたけど、ハードだけ。
どうでした？
よかった。いや、中はちょっと動いてるところまで時間なくて見れなかったんですけど、
うん、
だから本当、なんですか、スイッチとかビータとかと、をイメージして触ると、なんだこのでかいのはって感じです。
ああ、はいはいはいはい。
アメリカンな感じですよね。今時なんかアメリカでもこんなでかいデバイス作んないだろうって感じの、うん、ドカーンとしたやつよ。
こういうのが、はいはいはい。
でも。
あれでもみんな好きだよね。画面一体型の、画面コントローラー一体型のゲーミング PC ね。うん、いろんなとこが出てるもんね。
でもなんか質感悪くなかったっていうか持ってる触り心地も悪くなかったし、なんかね、出来は結構評判いいんですよね。
うん。
早く欲しいんですけどね。あれでストリートファイターできんのかな。
できてもやらないでしょ。
いや、僕ほら結構パッドでもやれる。
ああ、そっか、やれる人だからってことね。はい、はいはい。
結構パッドでも、開け込んでもできるっていうのはちょっとイメージしながらやってはいるんですよ。そうするとなんかちょっとした出張とかの時にもアケコン持ってかなくても遊べるじゃないですか。
なんかまあ確かにね、プロゲーマーの中にも、 なんかパッドでやる勢もいるわけだし、
うん、
確かにね。
で、そのガチでやんなければ、パッドでそこそこ遊べれば。
ああ、まあね、ガチじゃなければね。いや、でも本当、任天堂のなんか発表っていつはやるんだろうね。おそらく来年だよね、発売って。まあ、秋にやんのかな、なんか任天堂ダイレクトみたいな放送で。
うん、でも結構デルデル詐欺になってるからそろそろ出てく
る。まあかといってもスイッチって出たの2017年なんで、来年出るとしたら6年だからね。今年で5年目だから、
うん、確かに。じゃあストリートファイターやるかな。
やりますかね。じゃあ頑張ってください。
練習しますよ。
はいはい、
ちょっとトレーニングモードで練習しようかな。
僕なんかもうずっと、それもいいと思いますよ。
ずっとなんかあの、ランクもやっちゃうから。
ああ、はいはいはい、はい、
あの。もう対戦来たら受けちゃうんで。
ああ、そうだね。トレーニングモードをあえて、それだけ練習するっていうのもありだと思いますよ。その、連続技をこう、なんかもう空で出せるぐらいな感じで、
でもなんか連続技ってずーっと同じ練習続けてだんだんおかしくなってきますね。
ああ、なんか同じ文章読んでると意味がわかんなくなってくる。
うん、なんか逆に手も動かなくなってくるっていうか。
ああ、なるほどね。
同じ動きばっかしてると。
まあわからないではないけど、うん、なんかでもトレーニングモードって面白いもんで、繰り返しやってると、なんかあの、本当にとっさに頭で考えるよりも手の方が勝手に動いたりするような状況があるんで、ああ、練習してる成果あるなっていうのはありますよね。
あ、そうなんです
ね。
やっぱあるんだ。
結局人間って反復すると。
なんかもっと昇竜拳とか普通に安定して出したいんですけど。
あ、僕の T シャツは今日ドルアーガの塔です。
昇竜拳だけとか出し方練習しようかな。
昇竜拳はもういいんじゃない？結構出てたし、上手に、切り返しでも出てたし、相手の、なんつうの、その技に対しても反応できてたし、まあ、噛み合わない時はあったけど、あれは、まあ、誰にでもあることなんで、非常に上手だと思いましたけどね。
この、あ、そうですね、ゼルさんにこれ聞いとこう。うん、この、アケコンに、
うん、
アケコンにこの、スティックを、
うん、
レフトスティックかデジタルパッドからライトスティックかにマッピングするじゃないですか。
あ、ありますよね。
これってデジタルスティックなのかアナログスティックなのか差ってあるんですか？
いや、ないと思います。これ、なんかゲームによっては、その、どっちかにしか対応してないっていうのがあるんで、それで切り替えスイッチがあるだけなんで、最近のゲームは全部全対応してるじゃない？だから、どれでも OK なんだけど、一応僕は、うん、DP の方にはしてますけどね。
ああ、僕も DP。
デジタルの方にして。だってアナログ入力する必要ないゲームなんで。
なんかこう、力入りすぎてんのかな。
ああ、それはあるかも。僕も入っちゃうときあるし。
手が疲れる。
だから、あ、そうそう。トレーニングモードってね、余計な力が抜ける練習にもなりますよ。そうそうそうそうそう。なんかほら、連続技出すときってさ、連続技出すぞって気合入ってさ、なんかこう、いろんな操作を前倒しにしてしまった、あれ、なんか出るべきとこで出ないみたいなのあるじゃないですか。あれがね、だんだんサボれるようになるんですよ、練習していくと。その、なんかこう、ここまで、慌てて入れなくていいんだな、みたいな感じになってくるんで、
そう、あとなんか難しいのはなんか素人はすごい早く全部のコマンドを入れようとするんだけど、実際にはタイミングじゃないですか。
まあストリートファイター5の場合は先行入力もあるので、早く入れるっていうのもテクニックとしてはありますよ。
あ、そうなんですね。
じ
ゃあ早く押すにデメリットあんまない感じですか？
あんまないですけど、早すぎるとその入力、そのほら技が成立したっていうのは1個のバッファしかないから、だから例えばですけど、波動拳昇竜拳ってコマンド入れた時に、波動拳が出てないのに昇竜拳まで入れちゃったら、波動拳が出たところで止まっちゃうんですよ。わかります？波動拳昇竜拳っていうのとっさで入れちゃうと、波動拳のやつだけ成立して、だから波動拳昇竜拳っていうのを最速で出すためには、 波動拳って入れた後、波動拳の技がこう、ちゃんとモーションに入ってる状況で次の昇竜拳入れれば、昇竜拳最速で次出ると思うんですけど、その、一発目の技が出てない時にも瞬間的に両方のコマンド入れちゃうと、最初のしか出ないか、もしくは後の方しか出ないとかありますね。
そうですよね。
うん。だからそこのタイミングはさすがにプログラム的なレベルの話なので、ちょっと自分で感覚つかむしかないですね。あ、ここまで先行入力受け付けてくれてんだっていうのは、なんとなくこう入れてるとわかるんじゃないですかね。そのタイミングがね、やっぱね、PS4 と PC 版で違うんですよ。で、どちらかといえば PC の方がその辺の突っかかりがないので、みんなプロゲーマーとか上級者は PC 版を好むんですよね。
あとなんか結構、レバーよりも先にボタン押しちゃってる気がする、昇竜拳。
あー、それある。それは、僕でもある、うん。うん。それのレバーとボタンのタイミングのそのリズム感っていうのは、やっぱトレーニングモードで鍛えられますね。
うん。
あとはね、僕がよくやってたのはね、その、ほら、連続技とかって結構画面見なくてもいいわけじゃないですか。例えば相手がピヨってるとか、
うん、
相手が大技繰り出して、ね、俺のことやってください状態の時とかは画面見てなくてもいいんで、そういう時は僕、アケコン見ちゃう時ありましたよ、最初の方は。
うん、見ながらやる。
そうそうそうそう、もちろんゲームの画面見なきゃいけないんだけど、ただほら、もうその、こっちのお仕置きモードが発動した時は、もう画面見なくていいわけだから、
うん、
完全に相手はデクノボーになってる状態だから、うん、そういう時はもうアケコン見ちゃってましたよ、こうやって。
なるほどね。まあちょっと練習します。
はい。
はい。
じゃあ僕もやってこようかな。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
そんなところで。
そんなところで。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい。一旦止め